この間ね、はい、NHK 杯全国高校放送コンテストっていうのがあってね、あの私ちらっとだけもう開会式と閉会式だけ、まあ途中仕事あったんで行ってきたんですけども、あれ参加者の立場からしてやっぱりたまらんね、あれ
そうですね。
だって大人になったらさ、自分が作ってる番組とかね、あるいは自分のしゃべりにその明確な順位つけられることってまあないもん。
ないですね。
あれちゃんとか順位つけてくるからね。
そうですね、
なんやかんや言うて、1位2位3位4位みたいな。
スポーツとかやったらまだ分かりやすいんですけどね、走るのが速い人が勝ちとかやったら、
そうそうそう、一番にゴールした人が勝ちや、
そうそうそう、
分かるじゃないですか。
まだそこで分かるんですけど、
ほら難しいし、逆の立場で今大人になってね、我々一応この職業として番組作ってますけど、結果としてそういう事実を突きつけられると、なんか結構やっぱりね、
そうですね、
悔しかったり、なんかやるせない気持ちになんのかなっていう感じはしますよね。それ旗で見てて思ったんですよ。これ高校生やから耐えられるけど、これ大人やったらなかなかこんな仕事は耐えられへんなと思って、
ね、まあ確かにね、それはそうですよね。高校生やからこそっていうのはあると思いますけど ね。
3年間で終わりじゃないですか、高校生って。基本的に、留年したらまあ別ですけどね。
そうですね、
基本3年間で終わりやから、まあいいことも悪いことも3年生になったらリセットして、
そうですね、
まあ次行くわけですけど、ねえ、だからこの大人になって社会人になって、そんな番組がどうとかね、まあ喋り方とかね、そのあなたが1番で、あなたが2番でって言われるとね、なかなか辛いな。いや、今良かったと思って、そういう何評価される軸がなくて今そのね、例えばほんまにこうその日週放送された番組がさ、まあ世の中には視聴テレビやったら視聴率とかね、そういうのありますけど、そうじゃない指標でさ、なんかこう面白かったランキングみたいな発表されてさ、自分が全国で放送された例えば1000番組作れた中の1000番目とかやったらもっとテンション下がるやん
そうですよね、
1000番目とか995番目とかやったらさ、
下から数えた方が早かったら嫌ですね。
そうそう、でそれたまたま今回だけじゃなくて毎回そうやったとかさ、すごいなんかテンション下がるやん。
確かに確かに、ねえ、
大人になったらやっぱりあまりそういう外から評価されることが減っていくんですかね、逆に。
まあね、そうかもしれないですし、まあほんで大人になってそれを仕事にするとなったら、もうなんていうか、ま、毎週毎日その番組作っていかなあかん中でってあるけど、高校生やったらそのまあ1年半年なり1年なりをもうそこに全部つぎ込めるから、まだそのなんか やりきったぞじゃないけど、ほんで1年に1回のことやしっていう、
まあね、
ね、あの、あれもつくんかもしれないですけど、
まあね、そういう意味で言うと、ね、我々あの大人の世界も、
はい、
例えば民放連、連盟賞とか、あるいはまあ放送費用懇談会の表彰の制度とかいろいろありますからね、
そうですね、
そういうので、まあね、出したい人はそれで出して、だからその戦いの土俵に乗ってる時点で偉いよね。
ああ、まあそうですね、
僕なんか全く乗ってないからねそういう戦いの土俵には
チリさん出したことあるんですか？
一回だけね。
あるんです、
ね、それももうね、なんかワイド番組部門ってあるんですけど、まあうちなんかもワイド番組部門誰も出せへんねん、もう、ただその時は幹事の年やったんか幹事の前の年かなんかで、多分まあ出しとこうかってなったんやろな、当時まだ平井さんが局長ですわ、チェリー出しといてって言ってね
ほう、
お昼の番組、前回リクエスト、出しましたけど、
はいはい、
何の何てこ入れもしてないです。普段の番組をただ出しただけ。空端にも棒にもね、かかりました。ああ、難しい。ワイド番組部門とか難しいよ、ほんまに。
そうですよね。
何をどうすんねんっていうのありますから ね。
なんか特別企画とかやったらまたあれなんかもしれないですけどね。
まあそこでね、一年発起して、やるのが、まあ、なんていうのかな、まあ、サラリーマンとしても、放送人としても立派な人なんやと思うんですけど、いずれも、いずれにとっても立派じゃなかったんで、そのまま出してしまいましたね。参りましょう、せーの、らしくあれ。
乃木坂46、久保史緒里です。私がお送りしている乃木坂46のオールナイトニッポンでは、毎週私のふるさと宮城県のことや大ファンのイーグルスのことをたっぷりお話ししています。もちろん乃木坂46のこともお話ししてますよ。乃木坂46のオールナイトニッポンは毎週水曜日深夜1時から。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい、ということで、
はい、
マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント、A のラジカ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。ビアガーデンとかはどうなんかな。
僕はいいと思いますけどね。でも、おしゃんなビアガーデンありますよね、梅田とかにね。
あれな、見た目は綺麗やけどおかずそんな美味しないんや。
そう
なあ、
だからもう気分だけ上げようと思ったらいいんちゃいますか。
そうか、買おうないかな
大丈夫、まだ大丈夫
あ、そうですか、
大丈夫。
昔難波の一栄のホテル一栄ってね、高島屋の蓮向かいにある解説の一栄田周平さんの実家らしいですけども。
あ、そうなんや
ビアガーデン行ったことありますけどね、もう一栄のビアガーデンもやってないかな、ね。で、さあこのコーナーではそんなことでね、今週のアシスタント A のラジコ君にどんどん聞いていきますが、さあ今週は
久保ちゃん可愛いなと思って、
久保ちゃんね、
今も番宣流れてましたけど、
はいはいはい、
オールナイトニッポン水曜日のパーソナリティ乃木坂46久保しおりちゃん、
はい、もうね、この前もスペシャルウィークやったんですかね、サンドイッチマンの、
そうですね、まだタイムフリーで聞けると思うんで、ぜひとも聞いていただいて、
ね、聞いていただきたいですけども、ね、
まあ先月もですね、久保ちゃんの写真集が発売されるっていう話をしたんですけど、
はいはいはい、
もうタイトルも決まりました。7月11日発売タイトル、交差点、
交差点、前回はあれですもんね、まだタイトル決まってなかった
です。そうですね、まだ決まってなかったですね。
あ、交差点ですか。
交差点発表されました。ほー。で、まあその写真集の話なんですけれども、
うん、
一発目の発表が、まあ、今やったらその、まあ、ブログでダンと発表しますとか、
はいはい、
あとは、今ネットで生配信とかもよくやってるんで、
あ、
ショールームだったりとか、うん、YouTube だったりとかで発表することが多いんですけれども、
はいはい、
その発表は久保ちゃんはラジオでしてくれたんですよ。
あー、オールナイトニッポンで、
そう、オールナイトニッポンで、まあ、重大発表がありますってずっと煽ってて、うん、
はいはい、
まあ、僕も何かなって思いながら、まあ、大したことないんかもなって思いながら
まあラジオ界あるあるで重大発表って言うほど大したことないっていう、ほんまの発表言われへんからな。
そう、映画とかドラマとかよう出てるからまた何か決まったんかなって勝手に思って、
はいはい、
もうその日は僕も リアタイもせずに寝てたんですけれども、ほんならまあその、まあ、ラジオでその写真集の発表をしてて、まあ、その発表の仕方も結構なんていうか、いつもなんか軽い感じとかじゃなくて、結構ほんまになんかほんまに嬉しいんやなっていうのが伝わってくるような感じやったんで、結構なんか久しぶりにそういうのを聞けて、なんかすごく嬉しかったなって思ったんです。
はいはいはい。
で、乃木坂はまあ最近ちょっと写真集づいてまして、
なんかどうやらそのようですね。
そう、この間発表されたのが別のメンバー4期生の1999年生まれ24歳埼玉県出身の田村真由ちゃん。
あ、田村真由ちゃんラジオやって、そう、何やったっけ、ね、レコメン、
レコメンを春までやってまして、
やってましたよね。
そうそうそうそう、うん、でもう、まあ発表があったんですけれども、うん、まあ、その、まあ、発表自体は、まあ、田村真由ちゃんはもう今ラジオ終わってしもたんで、うん、ブログでダンで発表やったんですけれども、はいはいはい、でまあ、毎回ここ最近はずっと写真集発売が発表されたら、うん、その後すぐにショールームで配信っていうのが流れであるんですよ。発売記念生配信
を。ああ、なるほどね。
する、
配信ってただあれさ、喋ってるだけやろ。
ただ喋ってるだけ、
うん、
ただ喋ってコメントとかでなんか、はいはい、いやいやいや、
僕らがバーってハートのマーク押すわけ
で、そうそう、そういうことです、そういうことです。
まだだからなんか僕恥ずかしくて見られへん、何、インスタグラムのライブ配信みたいなのもあるやんか、
は
い、
ありますね。
なんかあれ見てたらこっちが恥ずかしくなってくるんで、なんか僕に話しかけてくれてるみたいな感じがして
まあそうですね、大画面でガッて出ますからね。
よくあんねんけど、パッてやったらもうすぐ閉じてまうんで恥ずかしくなって、しかもあれなんとかさんが見ましたみたいなの出るやん、
出ますね、
はい、やばいとバーって消してまうの俺
もうでも一瞬見た時点でもうバレてるから、もうあとはもうドシンと構えて見た方がいい
か結構その出演者関係とかでもそんな配信する人言ってるやん。
そうですね。
なんか勢いで、あ、なんかあんな更新されたかなと思って押したら、
はいはい、
あーあーなんだっていうの
まあ確かにね、そのこのお仕事特有のそれはあるかもしれないですね。
あ、なんか恥ずかしい。その配信が多いと、そう、
配信を、うん、ほんで今回もやってたんです、ショールームで、はいはい、ショールームで、まあ、最近のまた流れとしてそのショールームとかで、
うん、
いつもそのハッシュタグを決めるんですよ。
はあ、
ツイッターとか、まあ、インスタとか、まあ、でツイッターとかで、まあ、うん、今日はこのハッシュタグを使って、まあ、みんなでトレンド入りさせましょうみたいな感じ。あ、
なるほど。
もうなんか乃木坂とかやったらすぐトレンド入りするんですよ、どうせ。
うん、
で今回その決まったハッシュタグが、
うん、
5軍をグアムに連れてってやったんですよ。
5軍をグアムに連れてって、
この5軍っていうのが、さっきも話出ましたけども、レコメンでこの間、去年の春まで、
うん、
レコメンの月火水は、
うん、
お天気のりさんと、
ね、
あとは坂道メンバーが
やってたね、
日替わりで出てたんですけれども、うん、まあ、その時代によく使われていたそのリスナーの総称、
あー言ってたね、
1クラスの中で1軍2軍にはなれないし、
も
っと下の方の5軍の、うん、しかも5軍の控えっていうのがリスナーの総称やった
んです、は
い
は
い、
言ってた言って
た。それを、まあ、そのコーナー名とかにもよく使われてたんですけれども、ね、
うん、
ね、そういうのをね、なんかラジオ以外のとこにも引っ張って使ってくれるんが、なんか勝手にラジオ好きとしては嬉しいなと。あ、
そうやね、
そう、
まあ、そういうコミュニティが番組終わってからもそもそも続いてるってことですよね。
で、久保ちゃんも久保ちゃんで、そのオールナイトニッポンでの久保ちゃんのイメージって、
うん、
堕落っていうキーワードは一個あって、
なんか部屋あんま片付けないみたいな感じですよね。
そうそうそうそう、家帰ってす服をそのまま投げ捨てたりとか、
はいはい、ええやん別に投げ捨てたって、別に
別に僕はええと思うんですけど、うん、いやその話聞きながらなんかめっちゃ叩かれてるというか、そのみんなにやいや言われてる久保ちゃんの話を聞きながら、俺んちもそうやけどなとか思いながら、どうしようかなこれって思いながらね、そうだからもうとか、まあ休みの日にはカーテン開けずにずっとベッドでゴロゴロしたりとか、は
い
は
い
は
い、 岩崎ふき子さんも言ってましたよ。たまにもう、はい、あのカーテン閉めてポテトチップス食べてる時が一番楽しい言うて。
いいですね、いいですね。
海苔、うん、塩味食べてる時が一番幸せや言
って
言ってましたよ。
そう、そう。
もうピンポンで宅配の人来てももう出えへんって言って。
出へん。
カーテン閉めて。出て。私は行ってないっていう意思表示や言って。
出て。
だからみんなあるんでしょうね。
そうですね。うん、何かしら、ね、あると思うんですけど。うんでまあまあ、それがまあ堕落といって、まあ、いじられてるというか、はいはい、そういうイメージ、ね、キーワードがあって、うん、で今回 の, その写真集の中でも、うん、堕落ショットって言われてるカットが、まあ、この間先行で公開されたんですけど、
はいはいはい、
それこそまあちょっと雑然ちょっと雑然とした部屋の置いてあるベッドの上に、ね、寝転んでるみたいなショットもあって、
はいはいはい、
まあ何ていうかその、まあ、それもだからさっきの同じように、まあ、ラジオの
そうやな派生やな
空気感を写真集に持っていく、
うんね、だって普段そんな話してないでしょ番組でとか、
まあ、してないしてない
ねえねえ、うん、あのそれがラジオでのトークでそういうことが、まあ、よく出てくるからそれを写真集に入れ込んでみたってこと
そうそうそうそうそう、うん、だからラジオってだからもうなんかもっとある意味狭いコミュニティやと思ってたんですけど、うん
はいはい
まあ、昔からラジオは好きだったんで、まあ、その時はまあ狭いコミュニティやと思ってたんですけど、うんまあ、ことアイドル業界とラジオっていう関係性を見た時に、うん、やっぱりそれもラジオも一個の大きな
そうやね
ツールというか
そうそうその、 あのアイドルそのタレントさんの世界観をすごく形作ってる媒体ってことやな
やっぱりねそのネットとまあ、いろんな配信サービスとかで、うんまあ、リアルタイムでコメントとかで、
はいはい、
やり取りもできるけども、うん、ただラジオもまあまあ、 あのそのリアルタイムとは言えないけども、うんまあ、ちょっとやり取りしながら、うん、ほんでなぜかなんかラジオの方がちょっと距離近いかなっていう感じもちょっとしてたりとかして、
はいはいはい
そのね、配信サービスとかでやるよね、うん、そういうところがまあ、もともとラジオ好きで、まあ、そこからアイドルのファンになったミーとしては、うん、なんかすごく心地いいというか、はあ、すごくいい距離感やなと思ったんで
なるほど ね
確かに向き不向きはあると思うんですけどアイドルにとってね、
そうやね、
ラジオトークできる人できない人
は多分
いてると思うんで
なかなか難しいもんな
それもあると思うんですけども、うん、ほんでまあもう一個は、まあ、あんまりそのラジオ人口が大きくなりすぎても、うん、それはそれでなんちゅうか、
は
あしんどいというか
何なんですかは
あのなんか言いません子さんはなんか新規をなんか虐げる傾向にあるとか言うけど
それどの業界でもそうやけどねどの業界どのファンもそうなんやけど
そうだからちょっとね複雑な気持ちもありつつも、うん、でもやっぱねそのラジオ聞く人がもっとこれから増えていけば、うん、ラジオやってくれる人ラジオ聞く人がもっと増えていけばいいかなっていうのはあって、まあ、アイドルの戦略の一つとしてねもっと重視してもいいんじゃないかなと
そうですよね
思いました最近
ねだからこれ聞いてる芸能プロダクションの皆さんも、うん、あの和歌山放送で番組やってもらってもいいんですよ
そうですね、
ねうんまあ、意外とね箱番組結構もギチギチなんであ のちょっと土曜日の10時半って言われたら困るんですけども
そうですね、う
ん、まあでもあのねそういうツールとして今ラジコで聞けますから、はい
は
い、
そう、うん、そうなんですよねやっぱね全国で聞けますからね
そうそうそうそう、 うだからあのそういうのはぜひねタレントの価値向上、
ね
ファン拡大のためにですね、
そうです
ね、ラジオを使っていただいて、
うん
あの経験豊富なディレクターがねついて
敏腕ディレクターがね
この間もね、ある大物落語家さんが来て、
はい
前回火曜日にコメントを取ってもらおうと思ったんやけどはい、はい、もうお願いしますと
パッて来てパッて取ってもらって、
ね、そう楽しく取っていただきました、
はいはい、
じゃあ写真集7月の11日それどうやっていつ届くのそれなんか買いに行くそれともなんか宅配で届くの
僕はアマゾンで今回予約していまして
時間通り来るかなちゃんとい
や多分ね次の日やと思うんですよ遅いんですよ
僕もこの間ね会社でねCD 注文してたんですけど、うんはいその日の午前中に作って言うから頼んだんですけども、うんうん、届いたの夜の7時でした
おかしいな
まあ天気悪いししゃあないかなと、ねはい、ということで参りましょう裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
今なんかもうね自分のコーナー行ったらたっぷり喋ることがあるみたいな勢いでコーナー入りましたけど
そうですね、
そんな言うほど話すこともないんですけど、ね、別にその写真集の話まだしてもいいぐらいアマゾンで注文するんやろいつもアマゾンで注文してんの
もともと言うていいんかな楽天で注文してたんですけど、
うん、言う
た
らあかんのよ
楽天はもっと遅いんですよ2、3日後とかになることが続いたんで
なるほど
楽天ポイント作るから楽天でやってたけども、ねうん、もう諦めてアマゾンに最近はしてます
なるほどね
でも社店に買いに行くのが多分一番早いとは思うんですけど
それはね、
うん、ちょっとあんままだ勇気がなくて
予約する久保しおりちゃんの写真集くださいっていう
そうちょっと勇気が
なあ
もうええおっさんになってきたんで僕も
そうやけど写真集買うのってそれは大人でしょう基本的には
まあね いやでもあまあまあねそうですよね。なんか書店とか行ったらまだあのいろんなメンバーのやつも並んでますけど。
なんかこの間プレゼントも当たったんじゃないんですか。なんか
当たってます。
何が当たったんですか。
乃木坂46の、うん、あのもう卒業した秋元真奈ちゃんっていう、
は
い、
有名メンバー
が行ってまして、ね、その子が卒業のタイミングで出した写真集の、
う
ん、あの帯についているあの三角形の半径みたいなのを
端っこの
そうそうそう、あれハガキに貼って応募してそれで当選して、あの、アザーブックって書いてある。
何アザーブック、
あの、
おまけ、
ちょっとちっちゃい本みたいなやつ。
え、本ちゃんの本をちっちゃくしたってこと。
違います、あの
本、別の本、
別の本、おまけショットがいっぱい載ったやつ。
それ何人様に当たるっていう。
何人、
100万人ぐらいに当たるの。
1000人とか。
そう、でもそんなんほんまに
1万人とかあんのかな。
そんなんほんまに当たんねんな。
そう、
結構当たってるよね。なんかいろいろ
結構ね当たるんですよ。
何当たってた今まで
だから、まあ、別のメンバーの写真集のやつとかばっかりなんですけど
節操ないなこいつなんか皆さんラジオ聞いてみてこの人意外と節操ないですよ。
基本買ったらもう全部
全部出すタイプ。そうそうそう、お得なものには手を出すタイプ。
そうそうそうそう、
あ、庶民的ですね。
そう、やっぱ当たるんやなって思って、
ね、
それに関してはほんま思いますわ。
あ、そう、うん、そんなん僕は結構検証とか好きで昔よく当たりましたけど、そういうなんかそう 真、まあ、写真集買ったことないけどなんかね、あの文春文庫じゃないわね、あの何パンダの
はいはいはい、はい、
ブックカバー当たるみたいな、
ね、
あんなとかも送ったことないもんね。
ね、
発言には注意
注意、
まあ、今もそうですけども
僕もねこの番組ね、僕の友達も聞いてるんですよ。
友達聞いてんの。
友達聞いてて、うん、友達のお母さんも聞いてるんですよ。
言ってましたね、友達のお母さんも聞いて
る。そう、友達の弟も聞いてる
らしい。弟も聞いてんの。そう、やっぱり近しい関係の人からしたら気になるんだよな。何喋んねやろって。僕も義理 のお母さんとか聞いてるからな。
お母さん聞いてるんですか。うんうん、僕もこのここ今日ここ来る前にちょっとその友達ん家行ってきたんですけど、うん、でも楽しみにしてるねって言われてなんか どんなトークしようと思っても
楽しみにされても困るわなこの番組のいいところはですよ、あのそんなに楽しみにして聞くようなもんじゃないんです。
そうそうそうそう、
なんとなく聞いてね、
そうそうそうそう、
まあ
ちょっと時間があったから聞こうかなぐらい
の、ね、そうそう、鼻と食べてるよりかは楽しいかなっていうぐらいの時間が楽しいんです。
そうそうそうそう、
ラジオね、この番組は ね、はい、発言には注意なんですけど、いや、いつからかな、6月から中川智美アナウンサーが産休に入りましてね、はい、もう結構お腹も大きいんですよ、
うん、
もうかなり大きくてね、はい、言うてる前に出産やと思うんですが、はいはい、で代わりに前回金曜日のカバー、
うん、
代役が、うん、最初光アナウンサー、
はい、
ひーちゃんです。
ひーちゃん、
ね、奈良県出身、
うん、
温泉ソムリエ、
うん、
とは何かな変わった名字、
変わった
名字、ね、変わった名字のアナウンサーとるの好きやからね。
そうですね、
角堂さんとか ね、最初さんとかね、
はいはいはい、
あとは最初さんって言ったら何かな、この会社に勤める前は別の会社に勤めていたという、
うんうんうん、
広告系のね、
はい、
会社に勤めてたという、これ立派な会社なんですよ、
うん、あ、そ
っちにおったらいいんちゃうかっていうぐらいの
夢を叶えるべくね。
そうそうそうそう、うん、そんな最初さんなんですけども、
はい、
その話、僕たまたまその日ね橋本の方にちょっと取材の準備に行ってて、はいはい、
うん、
結構車乗ってる時間が長かったんよ、
はい、
京奈和でね、
うん、
もうほぼ番組2時間ぐらい聞けてたんやけど、
はいはい、
そしたら中川さんの話に、まあ、なるやん当然な、うん、質問さんがそういう話に振るやん、うん、そしたら、ね、最初さんがね随所に中川さんもうベテランなんでみたいなことを繰り返して3回ぐらい言ってたんよ、中川さん、
はいはいはい、
なあ友ちゃんにえらい気使ってるわなとか言ったら質問さんに水向けられた、いやもう中川さんベテランなんでとか言ってそのフォローしてるね多分つもりでね、
はい、
さゆさんは言ってはるんやと思うんですけど、はいはいはい、うん、あんまりちょっとベテラン扱いっていうのも、まあ確かにもうベテランなんですよ、はい、それこそねさゆさんも言ってましたけど、うん、中川さんはもう学生時代から、うん、ね、ともちゃんともちゃん言って
ね、
はい、それこそね和歌山大学の鈴木博則先生の、ね、うん、ゼミ生ですわ、ね、鈴木ゼミ門下でもうその時から和歌山放送に
ゼミの名前
は鈴木ゼミがあったから中川さんがいてるわけですよ。
そうです ね、
現場のアナウンサーに教えをこいつつ、
うんうん、
ね、現在では副部長と。
そうですね、
もうね、TBS の安住さんか和歌山放送の中川智美かっていうぐらいのことですよこれは。
確かに、
ね、
確かに
役員待遇と副部長は違いますけれども ね、
うん、 そ、 ね、う
ん、それぐらいの中川さんですから、
はい、
まあもう若手のね、
うん、
なんやかんや言うてまだ20代の、うん、最初さんからしたらもうね、なかなかおいそれとはいじれない
そうです、ね、
ポジションやと思うんですけども、うんうんうん、あんまりベテランっていうのを中堅かなと思うんですよね。
はいはいはい、はい、
赤井さんとかやったらね、ベテランかなって。
そうですね、うん
うん、でその日何ややくり川柳のテーマが、
うん、
なるほどねってね、
うんうんうん、
でなるほどねっていうたびにもう下村さんが鶴岡早苗さんの話をまあするわけなんですけども、ね、こういうベテランさすがもう確かになるほどねといえばコーナータイトルつけたのは小城さんですからね。
あ、
やめましたけども、
はいはい、
やめた小城さんね、
やめた小城さん、
そうそうそうそう、口癖なるほどねが多いっていうことで、ね、
うんうんうん、
そこはちょっと気ぃつけた、ね、中堅ぐらいのね
難しいですね、
難しい、そう持ち上げ方って難しいんよ、
うんうんうん
うん、本人は持ち上げてるつもりでも、ね、じゃあ長野さんそんなことで送りませんよ、
うんうん、
でもえ、まあ、もう私ベテランなんて、うんうん、ひょっとして思ってるかまだ30代で私って、ね、思ってるかも分かれへんやん、言うても、
ね、いろんな受け止め方がありますからね、そうそう難しいですね、
ねえ、うん、ベテランってやっぱりな、まあでもどう20歳からこの商売やってたらもう20年選手や、
そうですね、
そう、
それだけ聞いたらベテラン感ありますけどね
そうでもなんかねうちの会社特に年功序列の色彩が濃いじゃないですか、
はいはいはいはい、
ないですかっていうのもないけど、
はいはい、
まだまだその何40ぐらいやったらもう若手若手、はい、上詰まってますからね、
うんうんうん、
この前まで中村作恵デスク毎日来てたんですから、
そうですね、
月金で
そうですね、
そんなもん僕らみたいなもう、もう孫や、はい、
そうですね、
うん、だそう考えたらまあなんちゅうんかな、あのまあ、もう会社の中ではもうひよっこ、
うん、
昨日入ったような我々なんですけども、ね、結構よそのラジオ局とか見てたらねもう 40、50 代で局長、40代ぐらいで局長とかね、50代で取締役とかいっぱいいてますからね、はいはいはい、50代前半で、
そうですね、
まあ、そんなね、最初はさん、まあ、まだ始まったばかりでございますから、はい、今後交互期待ということで、ね、
そうです
ね、あとはですね、孤独な平井アナという
、孤独な平井アナ、
お腹空いてます、お腹空いてます、空いてない
ですか、大丈夫ですよ、
はい、孤独な平井アナ、
うん、
なんかね映画、まあ、あの人映画ばっか見てるんですけど、うん、なんか指揮者の映画見に行って、
うん、
なんか孤独な指揮者のこの内情を描いた映画を見て、自分に照らし合わせる平井アナを、
おー、なるほどね、
よくわからないんですけども、そしてよくある間違いなんですけども、出演してる柳楽優弥さんのことを凪良優弥と言ってしまうね、
はい、やりがちですね、
はい、それ凪良健一さんですからね、
はい、
はい、焼酎ハイボール以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。